皆さんこんばんは。野木良秀樹の時間です。木野さん、木野さん、今日は誰ですか？
今日は明智光秀です。
ああ、あの三日天下の謀反を起こしたってあの人の？
謀反というのはちょっとだなと思うんですけど。
だって謀反を起こしたんでしょ？
まあ確かに謀反を起こしました。でもそういう信長だって弟殺してるんですよ。
弟を殺したんですか？
そうなんですよ。だいたい明智光秀をなんか後世の歴史は極端に悪者扱いしますよね。結構あの信長に対して恨みを抱いていたところもあるみたいで、実の母が人質に取られている城を攻めろと言われたり、その城の城主と交渉して和睦したにもかかわらず、信長がその城主を殺してしまったがゆえに城主の家臣が怒って光秀の母ちゃん殺してしまったっていうのもあり、まあ、あの内政に優れていて民百姓から慕われてたという説もあり、かといえば信長からかなり信頼を置かれていて、信長のおかげで大出世を遂げることができたというのもあり、結局信長に好かれていたのか好かれていなかったのか、まあルイス・フロイスの記述に信長に足蹴にされたというのもあり、まあ信長はもしかしたら気分屋だったのかもしれませんね。時には光秀を持ち上げ、時には光秀を足蹴にしてまでも他の家臣団の前で恥をかかせてまでも地の底に突き落とす。天下のためなら親兄弟も関係ない、大事なのは主従関係のみだっていうところで、まあ光秀は翻弄されたんでしょうね。
光秀って結局信長を本能寺の変で殺して結局天下取れずに終わってしまった、まあいわば謀反に失敗した残念な人じゃないんですか？
謀反謀反とやたらと強調しますよね。
だって一般的には謀反の人ですよね。
まあ確かにそうかもしれないけど、ちょっと考えてみて。野木良さんは赤穂浪士は謀反の人かな？
赤穂浪士ですか？赤穂浪士は忠義の人じゃないですか？主君の仇を討った。
でもね、浅野匠守は癇癪持ちで世渡りが下手だったっていうのもあるんだよ。どこまでが真実かわからないけど、浅野匠守だって間違いも起こしてだろうし、吉良上野介の怒りを買ったところもあったかもしれない。でも結局手出したのは浅野匠守だよね。浅野匠守の方が先に手出しといて、それでね、喧嘩両成敗が通らずに切腹させられたからといって仇を打って、それが正義として名が通るんだったら、明智光秀だって母を殺された仇で信長撃ったっていいじゃないかってことになるよね。
確かにそうですよね。まあ赤穂浪士は仇討ちっていう明確な理由があるからいいけれど、光秀の場合はなぜ本能寺の変に及んだのか明確な理由がわからないから、一般的に謀反の人っていう扱いを受けるんですよね。
そうなのよ。それがもしもうちょっと歴史がはっきりしていて、例えばその母殺しが原因でとか足蹴にされて腹が立ってっていうのであれば、バナーその仇討ちだったり、まあ、仕返しだったりするわけなんだよね。でもその信長に認められていたっていうところもあるみたいだから、内政に優れていて領民に慕われていて家臣にも慕われていて側室も持たなかったっていう結構真面目な一面もあるところなので、そんな真面目な人がなぜ信長を討ったか、それに信長の家臣には猿という、これまた頭のいい人もいるわけだから、もし本当に天下取るんだったら猿も消しとかないといけないよね。
猿って秀吉ですか？
そう、まあ秀吉が信長がやられたっていうんで急いで引き返したっていうのも光秀にとって誤算だったとブルームもあるからね。
じゃあそんな真面目な人がなぜ本能寺の変をやったんですか？
まあ諸説あってね、母を殺されたとか足蹴されたとか陰婚説の、他にちょっと興味深い説があるのよ。
何ですか？
天海和尚説。
天海和尚？誰ですかそれ？
南光坊天海といってね、まあ家康の側近だったお坊さんなのよ。でこの人出世がよくわからなくて、でまあいろいろ言われてんのよ。あの東照宮に光秀の家紋である吉凶門が、あちなみに坂本龍馬も吉凶門ね。まあ 吉凶門があるとか、日光に明智平と呼ばれるところがあって、それを天海が名付けたとか、光秀が亡くなった後に光秀の名前で寄進された石碑が比叡山にあるとか、光秀と分かった上で会ったことがあるエピソードが残ってるとかね。
そうなんですか？それは全部裏取りはされてるんですか？
まあその説のこともいやいやそうではないという説もあるのよ。
と言いますと、
まあ、例えばその日光に吉凶門があるって言うけど、吉凶門以外の門もあるとか、後世の人が作った創作であるとか、真偽の騒動は定かではないんだけど、でも光秀が天海和尚になったとすれば、家康が天下を取るための道が一本あの時に開けていったっていう可能性も付随してくるよね。
というと、それはつまり家康と光秀が結託していたってこと？
そういうこと。それだったら頷けるっていう考えもあるよね。短絡的な本能寺の変と思われているけれど、その裏でもし失敗しても追われることがあっても、家康が身の安全を保障すると。
でもあの時代、身の安全保障すると言われても難しいですよね。裏切りが当たり前だった時代なんですから。
まあそうだね。だから家康と光秀、もしその説が正しいんだったらよ、もしその説が正しいんだったら、家康と光秀の間にはすごい熱い絆とか、すごい利害関係が一致するもんがあったんじゃないのかな。結局まあその後天下は秀吉が取ってしまうんだけど、もし信長が生きていたら、家康まで天下が巡ってこなかったかもしれない。家康が生きている間に、家康の手元に。そう考えると信長をここで始末することによって、天下を取るための道が縮まったと言えるよね。光秀よりも、光秀自身も自分が天下を取るよりも家康の方が力があるだろうと判断して、家康に任せたっていうのも考えられるよね。まあ、あの幕末よりもはるかに古い時代になると、もう諸説あって、どれが正しいかさっぱりわからん。さっぱりわからんけど、一つ言いたいのは、光秀は謀反人ではないと言いたいのよ。あの時代は下克上とか、あの戦国でいろんなことが入り乱れていたから、そんな中において何が正しくて何が間違ってるかの定義なんかないのよ。信長でさえ弟殺してんだから。だったら光秀を謀反人というのはどうかなと思うよ。三日天下って言われてるけど、もしかしたら天下取る意思なかったんかもしれないよね。家康に天下を任していたとか、単に恨みで倒したんだったら天下取る気はないかもしれないね。まあ信長倒しは、まあ確かに天下の道は見えてくるけどね、その何でもありの時代において、失敗に終わったから外れもん謀反人っていうのはちょっと短絡的すぎるんじゃないかなって思うのさ。
なるほどね。それは確かにそうですね。それに光秀に対してちょっと注目すべき点が出てきましたね。その天下を小説にしてもそうだし、短絡的に本能寺の変に走知るような人ではなかったと。なのになぜ本能寺に及んだのかよくわからないと。いろいろ謎の多い人なんですね。
そうだね。時は今、雨がしたしる、さつきかな。
おや、それは時世の句ですか？
うん。時っていうのは、時は今、その本能寺の変に及ぶちょっと前に読んだらしいんだけど、だからその時が来たというのと、明智光秀の、 あの先祖っていうのは方が時っていう時、あの名前だったそうな。その2つとかけてる。雨がしたしるさつきかなっていうことで、まあ、5月やったんよね。
それにしてもギノさん、そんなもんまで空で覚えてるんですか？
なんか気に入ったんでね、なぜか覚えちゃった。
それでは皆さん、さようなら。